ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーは日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の提供でお送りします。さあ、今週は糖尿病の治療薬、特に内服薬、いわゆる飲み薬についてのお話を伺っていきましょう。済生会松山病院薬剤師高垣淳子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの糖尿病の治療で薬が必要になるのはどんな時なんでしょうか。
はい、まず糖尿病には2つのタイプがあります。1つは血糖値を下げる働きをするホルモン、インスリンを分泌する力が残っている2型糖尿病、はい、もう1つはインスリンを分泌できない1型糖尿病です。病気のタイプによって薬が必要になる理由が変わります。2型糖尿病の場合は食事と運動をしっかり行っているのに血糖値が十分にコントロールできない時です。ただ飲み薬を飲んでいるのに血糖コントロールが不十分な時や合併症の状態によってはインスリン注射を使用します。1型糖尿病の場合はそもそも体内でインスリンを分泌できませんから命を守るためにインスリン注射が必要になります。
食事療法や運動療法でも、血糖のコントロールができない場合にお薬で治療をしていこうというわけなんですけれどもね、糖尿病の飲み薬にはどんなものがあるんですか。
はい、現在使われている糖尿病の飲み薬は大きく3つに分けられます。1つ目はインスリンの分泌量を増やすもの、2つ目は体でインスリンが働きやすくするもの、そして3つ目は食事中の糖の吸収を遅くしたり尿中に糖を捨てたりするものです。そしてここ5、6年で2種類の新しい薬にも出てきました。合併症の発症、進行を防ぐためにも患者さんの状態に合わせていろいろな治療薬が選択できる時代になってきています。
ねえ、高垣さん、その新しい薬っていうのはどんなものなんでしょうか。
はい、2つあるんですが、1つは DPP4 阻害剤といって血糖値が高い時に効き目を発揮する薬です。もう1つは SGLT2 阻害薬という糖をおしっこに出して血糖値を下げるお薬です。内服の回数が少なく患者さんの心理的負担が少なくなる点や肥満を招きにくいという点で糖尿病患者さんの生活の質の向上につながることが期待されるお薬でもあるということがポイントになりますね。
なるほどね、でもお薬ですからね、飲む時の注意点があるんじゃないでしょうか。
そうですね、DPP4 阻害薬は単独で使うなら低血糖になりにくいという利点があります、はい、ただ他の糖尿病の薬と一緒に使った場合、他の薬の作用によって低血糖を起こす危険性があるので十分に注意する必要があります。 SGLT2 阻害薬は体のエネルギー源となる糖をおしっこや捨てることで血糖値を下げますが、服用開始初期にはおしっこの量や回数が増えることに注意が必要です。この SGLT2 阻害薬の副作用としては尿路感染症、ケトアシドーシス、低血糖に注意が必要ですが、特に脱水に気をつけていただきたいです。汗をかく夏はもちろんなんですけれども、喉が渇かない冬でも体の水分は抜けてしまいます。水分摂取の目安として1日に体重 1kg あたり 30ml 程度の水分を取ると脱水や脳梗塞の予防に効果的です。ただし心臓や腎臓の病気があって主治医の先生から摂取水分量の指示がある方は一度主治医の先生に相談してください。暑い日も続いています。使っている薬にかかわらずトイレの回数が減ったとか尿の色が濃くなったと思ったら脱水防止のために水分摂取を心がけてください。新しい薬も出てきましたけれど使用する薬については医師としっかり相談の上で決めてください。そして何かおかしいなと思った時は我慢せず医療スタッフへ相談することを心がけていただきたいと思います。
はい、 食事や運動療法と合わせて、まあ、うまく糖尿病と向き合っていくためにも患者の方はですね、お薬についての情報も取り入れながら主治医の先生と相談して治療できるといいですよね。この時間は済生会松山病院薬剤師高垣淳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。